町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。今日も新型コロナウイルス対策をして放送します。
皆さんこんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。さて今日は東京で再び100人を超す新型コロナウイルス感染者、2度目の緊急事態宣言は不要なのかと題してお送りします。
はい、リスナーの皆さんの中にも緊急事態宣言なんて考えたくもないと思われた方は多いのではないでしょうか。まあ、正直言って僕だってこんな話は考えたくもないです。実際昨日の昼過ぎまでは、今日は歴史的な転換点になった香港国家安全法を取り上げようと考えて、それなりに取材もしてたんです、ところが、昨日東京都で、107人の感染者が出たっていうニュースが、まあ、お昼過ぎに飛び込んできてテーマを急遽変えなきゃいけないなと思ったんですね、はい、実はこの1週間余り連日新規感染者が50人を超えて徐々に危険水域に近づいているのに、西村経済財政担当大臣と小池東京都知事の発言が見え切らなくて、来週あたりちゃんと検証しなくてはいけないなとは思ってたんですね、でもちろん僕お医者さんでもないですし感染症の専門家でもないですが、まあ、新聞記者時代を含めて30年以上も経済ジャーナリストをしてきましたから、権力者や為政者経営者の通常でない言動には鼻が利くっていうか、引っかかるものを感じちゃうんですよね、で、彼らのこのところの言動は3月下旬から4月の初めの言動と似てきていると思ってました。あの感染拡大ペースが上がり緊急事態宣言以外の手はないのになかなか決断できなかったあの時期ですよね。で今日はそんな今の状況を整理しておきたいと思ってます。
都内の感染者が3桁になったというニュースは私も驚きました。 CM の後早速町田さんにこの問題を深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
資産運用をお考えの皆様、運用は日本株式だけで十分と思っていませんか。話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は大和証券。これを機会にぜひご検討ください。外国株式のお取引は株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号関東財務局長金融商品取引業者第108号の大和証券株式会社がお送りしました。
今日の深掘り。
まず内外の状況を押さえましょう。杉浦さんからレポートしてください。
はい。まずは世界の状況からお伝えします。アメリカのジョンズ・ホプキンス大学の集計によりますと、日本時間の今週初めに世界の新型コロナウイルス感染症患者が1000万人を、死亡者が50万人をそれぞれ突破した後、拡大スピードを上げています。水曜日には1日あたりの感染者数が21万8600人と、これまでで最多だった6月26日の19万1700人を上回ったばかりか、初めて20万人を突破しました。累計の患者数は間もなく1100万人を超える動きを見せています。依然としてアメリカ、ブラジル、ロシア、インドが上位4カ国です。
その1位のアメリカなんですけど、下火になりかけた地域もあったのに、また拡大の勢いが盛り返してきちゃいましたよね。
そうなんです。アメリカの1日あたりの新規感染者の最多は、先週金曜日の4万5300人だったんですが、今週に入って火曜日に4万5400人、水曜日に5万700人と2日続けて更新しました。アメリカのテレビによりますと、全米50州の4分の3を超える州で感染者が増加傾向にあるということです。
アメリカの専門家はどう見てんですか？
夕方4時からの経済ニュースカウントダウンでもお伝えしましたが、アメリカ国立アレルギー感染症研究所のファウチ所長が火曜の議会証言で、 新型コロナの感染者について現状が続けば1日10万人に増えても驚かないと強い危機感を表明しています。これを受けた形で水曜日にはカリフォルニア州のニューサム知事がレストランやワインの醸造所などの屋内での営業を再び禁止すると発表しました。感染拡大が落ち着いていたニューヨーク市も来週から予定していた飲食店の屋内での営業再開を当面延期するとしています。
まあ、今のアメリカは反面教師にすべき存在ですよね。アメリカのような悲劇を日本では許容できませんから、どういうタイミングで経済活動の再開にブレーキを踏むのか常に前倒しで想定しておく必要がありますよね、はい、でそこで日本の感染状況を確認しましょう。東京の動きが不気味ですよね。
そうなんです。オープニングで紹介した通り、東京は昨日新たな感染者が107人と2ヶ月ぶりに100人を超えて、今日も124人と緊急事態宣言解除後の1日あたりの最多をまた更新したことになります。
これね、予想された通りって言いますか、都内では5月25日に緊急事態宣言が解除されるとやっぱり徐々に新規感染者が増え始めて、6月下旬になると40人から60人に達しちゃってました、で特に最近までホストクラブなど夜の繁華街関連や若い世代の感染増加が目立ってました、はい、でこれは当局者から見ると皮肉な現象だったんですね、っていうのはその時期尚早かもしれないけど、あえて外出や営業の自粛要請を緩めることにしたのは、要請を続けないと新型コロナにかかると重症化しやすい高齢者を守らないかもしれないんだけど、逆に続けると若い人たちが休業を余儀なくされて蓄えが底をつき自殺に走りかねない、こういうのを防ぐことを優先しよう、だから緩和すべきだっていうのが当時の当局者たちの無言のコンセンサスのようなものになってたからなんです、でつまり働いて日々の糧を確保してもらうための外出営業規制の緩和だ、要請の緩和だったのに、自粛から解放されたと感じた若い世代の中からたくさんの人が夜の街で発散する方に向かっちゃったんですね。これは明らかに誤算だったと思います、で夜の街の話だと感染した人もなかなかどこで移ったんだって本当のことを言いにくいでしょう、だから感染経路が追えない人もかなり多いということですよね。でそんな中で飛び出したのが、とても頭は良さそうだけど決断力に欠けるような発言の多い西村大臣の昨日の発言なんです。杉浦さん、紹介してくれますか。
はい、西村大臣は専門家に分析してもらったところ、市中で感染が広がっているわけではないということだった。まずは感染経路を追いかけていき、二次感染を防ぐことに全力を挙げたい。これまでの政府の方針を直ちに変更することはないと思っていると述べました、
西村発言の意味するところ分かりますよね。夜の街での感染は若い人たちが中心で、幅広い地域や幅広い年齢層には広がっていないので、的を絞って夜の街での感染を潰したいっていうんですね、言ってることはとても論理的で官僚出身らしい頭の良さを感じさせます。でも夜の街対策について言えば、何週間も前からやらなければならないことははっきりしてたんですね、何を今更、決断が遅いっていうことも指摘せざるを得ないと思います。で、この発言についてはそういうことでだと思います。では記者会見での発言を続けて紹介してください、
はい、西村大臣は続けて、もう誰も緊急事態宣言はやりたくないし休業もしたくないだろう。感染防止策をしっかりとって、何か異常があれば店を休んだり、調子が悪ければ会社にも出ず遊びにも行かないなどを徹底していかないとまた同じようなことになる。一人一人の努力をお願いしたいと呼びかけました。
まあ、つまり政府はやるべきことはやりたくないから責任を一人一人の国民に押し付けるってわけですよね、こんな発想の人は政治家、少なくとも大臣には向きません。聞いてますか、安倍さん、あなたが選んだんですよ、この人も、あの逮捕された、前の法務大臣も。でもう一人のキーパーソン、小池東京都知事の発言も見ときましょう、
はい、小池知事は昨日2ヶ月ぶりに100人を超える感染者が確認されたことを受けて記者会見を開き、都としては感染拡大要警戒の段階にあると認識していると述べた上で、都民に対し特に感染の確認が相次いでいる夜の繁華街への外出を控えるよう呼びかけました。
ほら、小池都知事はいつになく歯切れが悪いでしょ。 感染拡大要警戒の段階って何ですかね。拡大に警戒が必要な時期なんてもうとっくに過ぎてます。そういうことは5月25日に緊急事態宣言が解除された直後に言うべきなんです。6月下旬には新規感染者が40人から60人で推移するようになってたわけですから、もう感染拡大が再燃したと過去形で考えるべきでしょう。で、感染は夜の街が中心っていうのも、場所が新宿歌舞伎町から豊島区や神奈川県に飛び火したり、夜の街とは無関係な地域や集団でも感染者が出ており、夜の街から染み出したっていう指摘が出てますよね。で、東京都が撤廃した東京アラートの代わりに火曜日に導入した新たなモニタリング指標も、自粛要請の判断に具体的な数値基準を設けないとか変だったですよね。で、3月半ば頃の小池知事ならもっと前のめりで対策を講じたはず。時期が悪いとはいえ落差が大きすぎますよね。
その時期が悪いというのは、
政府や東京都が動きづらくなっている原因の一つのことなんです。
はい、
今まさに明後日の日曜日投開票の都知事選の真っ最中だということで、選挙前ならば威勢のいいこと言って喝采を浴びるのも選挙戦術として悪くないんでしょうが、今2度目の緊急事態宣言や外出営業自粛要請を出すと緩和したこと自体が失政だったと追及されかねないじゃないですか。なので、その現職知事を応援している政党が与党という内閣は動きづらいってこともありますよね。で、小池知事の再選が決まれば、勝利会見や就任会見の場で直ちに再度の自粛要請が出てくるんじゃないかっていう人もいるんだけど、そうなるかどうかは別にして、この週末を超えちゃうと事態はその分だけさらに深刻になるわけですよね。あとは政府もそうなんですけど、日本一お金持ちの都道府県の東京都ですらすでに大盤振る舞いしちゃったので、懐事情が苦しくて自粛要請に見合う保証がしづらいとか、目先は病院のベッドに余裕があるといったことも当局のフットワークの悪さの背景と見られてるんですね。いずれにせよ、緊急事態宣言の解除後はコロナ対策の実態は要請される自粛から自らリスクを察知して行う自衛に切り替わってます。どうか皆さんそのことをかみしめて行動してほしいと思います。
以上、今日の深掘りでした。今日は東京で再び100人を超す新型コロナウイルス感染者、2度目の緊急事態宣言は不要なのかと題してお送りしました。番組への感想、質問などがありましたら、ラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りいただけます。またこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。さて、町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどういった内容でしょうか。
はい、今夜の町田鉄の経済リポート深掘りは、2018年度の経済水準の回復には6年かかる、早期に収束してもコロナの影響は深刻だと題してお伝えします。ゲストは日本経済研究センターの猿山澄夫首席研究員です。この2018年度っていうのは、今年の3月末っていうのはこれ2019年度ですから、コロナの影響がなかった時、平常時に戻るには6年かかるっていう意味なんですね。
6年ですか。かなり厳しいお話が、
かなり厳しいですよ。
そうですね。それではこの後夜11時からの町田鉄の経済リポートを深掘りで再びお耳にかかりましょう。
さようなら。